こんにちは、そしてこんばんは、深谷元佳です。2020年、令和2年、イシス歴も20年。20歳のイシスはいろいろありました。そんな風に振り返ることもできますけれど、ここはイシスらしく周囲のカーソルのフィルターをあれこれ動かしてみることにいたしましょう。いろいろあった裏側には、現れなかった出来事やとっくに現れていた出来事も見えてきたりするのだろうと思います。ラジオエディスト、20歳のイシスの年の瀬に夕刊エディスト初の音声コンテンツをお届けいたします。題してシリーズイシス4ネクスト20。第1回目はイシスの20年の一部始終を見守ってきた編集学校学輪局局長佐々木千佳さんをお招きして、20歳を迎えたイシスの越し方行く末についてじっくりとお話を伺ってまいります。21世紀のセカンドディケイドからサードディケイドへの橋渡しとなるこの時期だからこそ、基地と未知との狭間のイシス語りをどうぞご一緒ください。
雑談で全然、私もなんかどっちかというと自分で何かをビジョナリーなことは無人島に置くように今全体としてはしているので、なんかそういうことをプレゼンテーションするというよりも、なんか深谷さんとお話しする機会が欲しいなっていうぐらいのつもりに今日引き受けしているので、雑談交じりが嬉しいです。
本当にいきなり雑談っぽい話からするとね、私のサロンにね、思案体経験者の方が何名か来てて、そのうちのね、某ちょっと名前は伏せますが、先日いらしてくださってね、佐々木局長のね、イベントの時とかに、司会をなさるでしょ、あの司会っぷりに痛く感動していて、あの要約力は何なんですかって。
なるほど、要約力
校長のね、もう濃くてそこそこのボリュームの話を一瞬で要約してつないでいく、あの要約力、あれは何なんですかって。なんかコツというか気にしていることとか、
いや、そういう風に映ってるんだったら嬉しいんですけどね、なんか自分ではお調子者のやつが編集学校だなっていう見えてないかなっていう風には思ってたんで。でもやっぱり司会をする機会は増えてたんですけど、最初の頃とかすごい怒られてもいましたよ、なんであの時に一言言わないんだみたいな。それがその言葉としてうまくダイジェストできてるっていうことよりも、前のところで運んできた内容とかモードを受けるっていうことを何かしないと、司会が一言挟む意味がないだろうっていうとね、いやー何とも言えませんねって一言でもいいので、それだったら前を受けられるじゃないですか。それでは次に参りますって言っちゃうと全然受けたことにならない。要約のテクニックというよりはそのことを意識してるっていう感じがしますね。
ダイジェストよりもモードを受けるっていうの
が欲し
い
ですね。そうですね。
そのモードっていうのは例えば、
会場に何かのお話が提供されて、皆さんがどうそれを受け取っているかっていうことと、その語ってくれた人の元っていうことで、その座がだんだんこう座になっていきますよね。そこを受けるっていうイメージですかね。
そのね、痛く感動していたその防止反対がね、佐々木さんのその要約力を膝枕力って、言ってたの。
なんかその人に説明してほしいな。
やっぱ市販大経験してるから、需要っていう言葉を言ってました、あの需要力っていう風に。だからダイジェストっていうだけでなくて、今モードっておっしゃったんで、まさにそうなのかなっていう感じなんですよね。で、ああいう風に需要してくれたら、受けてくれたら、話してもね、もっと言っちゃうと校長もね、まるで膝枕のようにね、居心地の良さであるとかね、なんかそういうの感じてるんじゃないかって言って。
そうか、なんか結構やる方は緊張はしてるんですけど、だから割と一字語一句書き出してシナリオを作る方で、こうメモ書きだけみたいなことってあんまりないんですよね。なんかこの場がこうなりそうかなっていうのを想定して、受けてこういうふうな言葉遣いがいいかなっていうくらいまでは一応考えてよっていうことなんですけど。そうですか、膝枕力です。素敵なことというか、素敵というのもなんか安直なんですけどね、なんか、いい言葉をいただきました。
今事前のご準備はなさるっておっしゃってたけど、渦中であんまりなんかこうメモってるようにも見ないんですけど。
そうですね、でも結構これでキーワードにしようとかっていうことはちょっとメモはしたりしてますけどね、 でもなるべくその場の皆さんと同じ気分というかモードというか、うん、あのこっちに行きましょうという気持ちの方をむしろちゃんと伝わるようにっていうのは司会の時は意識してますかね。
場の気分であるとかこう流れみたいなのも、うん、やっぱアブダクションですかね。
そうですね、アブダクションといえばアブダクションですね、うん、
動いてる場をそうやって MC として采配していくってやっぱり、う
ん、それってでも、深谷さんのご専門でやられてたからなんかすごいだから編集学校 の、 その師範団がやってらっしゃる授業って、まあ、テキストではあるんですけど、その一語一句の辻褄を見てるわけじゃないじゃないですか、うん、やっぱりその人のこう腰肩行く末までを見てやっていきますよね。だからあのことがまあやっぱり同じ原理なのかなと思いますけど、だから言葉尻に引っ張られないで司会をやってる時はよくカーペットをバーッと自分の目の前にこう広げるような気持ちっていうんですか、やっぱり少しステージも上げなきゃいけないし、でも皆さんもその上に乗っけていかなきゃいけないという感じがあるので、なんかカーペット広げるぐらいのつもりで BPT のイメージを持つというか、それはイメージだけの話なんですけれど、方法的じゃないんですが、まあ、そう、
よくあの鳥の目虫の目って言った時にね、はいはい、なんかずいぶん前の木の入電線がね、魚の目っていうことを言った人がいてね要はこう動きながら隣も見てるみたいな、
あれですね、やっぱどうしても局長っていうロール柄、うんうん、この人たちがどういうステージに次行くのかとか、この場が次にどういう風になっていくのかって、やっぱり常にこうそっちに引っ張っていこうとしちゃいますね、うんうん、だからこう言葉が出しやすいっていうのはあるかもしれないですね。ようやくも結局一人一人 の、 あの心情に寄り添うところだけじゃなくて、やっぱそっちに引っ張っていけるので、この方たちは次にどういう風なイメージを持ってほしいのかということをイメージしますよね。最初に今皆さんがどんなコンディションなのか、それに対して次こういう気分になってターゲットに向けて、じゃあどういう様子を言いましょうかっていうことですもんね、うん、それでスケール作ってますね。なんか
あのリタースコアの書籍のやつ、うん、人が花開くところに次々立ち会う日々でしたっていうことが書かれていて、ああこれがなさってきたことなのかなと思って、
いや本当に師範の師範代に憧れ続ける日々なんですよねあの人のこういう言葉すごいとか、なんでこの時にこういうタイミングでこう動けるんだろうとか、そういうことが次々こう起こっていくのを、あなんかいいないいなっていうことの連続だったんですよね。
うん、憧れてる、
そう憧れる気持ちの方が多かったですね、
じゃあもう20年間憧れ続けてきた感じですか。
本当そうだと思いますよ、うん、やっぱり相手に向けて一生懸命作り出している言葉じゃないですか、うん、やっぱりこう尊さもあるし、うん、で本当に素晴らしいなと思う言葉遣いとかもあって、うんうん
うん、あの編集学校ではある時からエディティングキャラクターという言葉を使い出してますよね、はいはい、あれっていつ頃からそういうワードが、
やっぱり家電商なんですよね。きっかけはもともと花の御所っていう師範の向けの研究会を野島師範とか それこそ当時家電商の指導にあたってなんかやりたいっていうことで、まあ、校長を担ぎ出してやった時にエディティングセルフの条件っていうテーマでレジュメ作ってレクチャーくださって、はいはい、でそれを、まあ、家電所がいろいろこうステージアップしてくるプロセスで、やっぱ師範代って何を目指すんだろうっていう時にやっぱエディティングセルフを目指すっていう風に、うん、明示したいなっていう、うん、私の方でちょっと提案させてもらって、うん、改めて校長に語り直してもらった時にエディティングキャラクターっていう言葉が出てきたっていう。
その花の御所っていうのはいつ頃、
ですね、松丸本舗ができる前後で、
あちょうど2010年、
はいはい、
2008年、2009年と連続してやったんです、
うんうん、
じゃあその時にはすでにエディティングセルフっていう言葉はもうあったんです ね、
ですね、
先にやったんですね。なんか時系列的にはこここだわってどうするんだって話ですけど、エディティングセリフ編集的事故っていうのは先にあって、はい、後からエディティングキャラクターっていう、
はい、
あの実はですね、私その編集的事故エディティングキャラクターっていう子がね、いつから登場したのかちょっと調べたんですよ。
なるほど、すごいさすが
調べようがないんだけど、千夜千冊のキーワード検索したんですよ、
うんうん、
したらどうやらね、1304夜のセレンディピティの研究、
はいはい、
2009年の6月ですね。
あ、なるほど。
とその次の1305夜連続して、
うん、
5夜の方はダマシオの無意識の脳、うん、自己意識の脳、うん、っていうところに連続して編集的事故っていうワードが登場して、うん、どうやら千夜千冊における1304夜セレンディピティが、うん、 初出らしい2009年、はい、でそこをね改めて読み直したらですね、はい、なんとね佐々木局長の名前がちょっとご覧になります？
はい、2プラス1のことで、
そうですね、2プラス1が
そうです、
ね、でワークショップをされた時に佐々木千佳の名インストラクションによってこの実験授業は大変好評だった。
うん、楽しかったですね。これはね、
これはいつ頃のあれですか？
これはなんか編集学校の立ち上げ準備をしている時にちょうど私はこのプロジェクトのスタッフとしてアルバイトをし始めたんですよね、変更権で。
じゃあもう本当に2000年前後、
そうです、ね、
20世紀の最後みたいな。
はい、そうですね。その時教育の情報化プロジェクトみたいなものがいくつも変更権の中で走っていて、でそのうちの一つで2プラス1っていうのを1回やって、その後それがカプタリウムってい わゆるカプタですよね、カプタリウムっていう世界を持った教育版 RPG みたいなのを作るっていうプロジェクトで、ショートムービーを200本ぐらいバーッと作ったりとか、そのゲームのルールを決めたりとか、キャラクターを作ったりとかして、それを小学校でこういうふうに遊んでねみたいなことを説明するお姉さんだったり。
その時参加者は 小学生なんですか？
小学生と一部中学生もいましたね。その要は作ったゲームを使ってみてもらって、でそれをまあレポートの分厚いのに仕立ててご報告するっていう、そういうパイロット版を作るプロジェクトだったんですよ。
ご報告するっていうのは どこに、
ね、経産省とか文科省とかそういうところですね。だから国プロと言われるやつで、いわゆる
当時の校長のもう意気込みっていうか、やっぱり圧力すごかったです。
文化を作るというか、モードを植え付けるっていうのはこういうことかって思うんですけどね。選曲とか BGM かかるじゃないですか、休憩の、
はい、
その選曲もちゃんとダメ出しがあるんですよ、
うんうん、
メジャーな曲はダメで、歌詞が入ってたらダメでとか、なんかメロディーラインが発揮してたらダメでとか、民族音楽に落ちすぎちゃダメでとか、もうそのぐらい具体的に基準があって、でそういうことを全部に対してチェックをもらっていくっていう。
佐々木局長含めて何人ぐらいその時スタッフ、
変更権のメンバーがまあほぼ総ばかりでイベントごとはやっていましたね、
規模的にはあまり変わってないの
かな。そうですね、15人とか20人とか でこの国プロの時はすごく人がバーッと増えた時期ではあったんですよね。新人もちょっと入れて勉強させたりとか、スタッフを仕込む場にもしてたんだと思うんですけれども、
その頃、佐々木局長バイトだったっておっしゃってましたけど、インタースコアのところにはその前の前職のことが書いてあって、知識やスキルをコンパクトに分かりやすく伝えるやり方にはどこか限界があると思っていましたと書かれているんです。
大学卒業してから仕事は映像出版の会社だったんですけど、要は映像教材を作る会社だったんですね。まだそんなに流行ってないというか、だいぶ昔の話なので、いわゆるこう名刺の渡し方とか、営業マンのトークだとか、そういう企業研修を映像を使えばこんなに効率的にできますよというようなことが、まあセールスになるような時代だったので、それを作ってたんですよ。でも新しいネタを探しては次々リリースして、これからの営業は CS ですよとか、これからのマネジメントはこうですよとかっていうことで、パッケージにしては売っていくっていう、そういう出版だったので、要は編集じゃんって思ってからはね、なんかあまりこうあの手この手を利用するのが無駄にも思えてきましたね。まあ短時間で能力アップできるとか、それ見ながらこうコミュニケーションしてさらに広げられるとか、そういうメリットのあるツールではあったんですけど、自分で考えられるようになるっていうところまではいかないですね、その方法を。いろいろこう変化した中で自分で自分の方法を作っていくっていうことまでいけないと間に合わないなっていう。
最初の話と重なるなと思って今の話伺ってたんですけど、たくさんの情報をコンパクトにまとめるっていうだけじゃない物足りなさ、そこにないものフィルターが見えていたというか。
やっぱり自走できないんですよね。これだけやってれば大丈夫だからって言って口開けさせて食べさせるっていうことではなくて、やっぱりこう自分で作って料理できて食べれてっていう風に、
今の自走の層は作るの層ですかね。
装備、
装備、あ、はいはいはい、
自分で方法を発見したりとか作れる方が絶対面白いと思うんですよ。なんかあんまりこう新しいスタッフ来ても1から10まで教えるっていうのは私は好きじゃなくて、これこうすればうまくいくじゃんって発見していく方が絶対人には面白いし、その人を作っていく糧になると思っているので、そういう意味でも教えていくっていうのに対してなんかこう限界感を感じているというのはありますね。
じゃあやっぱその当時から方法であるとか発見っていうよう なんかキーワードめいたものはなんとなく
う
ちにあったのかしら、
はいはい、だから環境とか場っていうものが 絶筆でその中でこう触発されていくっていう状態がいいんだろうなということで、うんうん、パッケージをして届けて相手がどう変わったかは分かんないっていうそういう商売の仕方から、うん、ずっと人がそこにいて不満も言ってくるし、うん、喜んでる姿も見えるしという、うん、人を本当にメディアにしながらつないで学習環境にしていくっていう、うん、この複雑さと面白さ全然桁違いの面白さという感じでしたね、う
ん。そして一緒に出会ったっていうかそのきっかけっていうかどういう流れだったんですか。
前職を辞めてフリーランスになっていた時期に健康圏のその2プラス1なりカプタリウムなりのプロジェクトをお手伝いするようになって、でその時に同じ健康圏の中で編集学校の準備が始まって、じゃあちょっと私は校長であると、で宮野原というのが教頭をやると、で教務主任というのをやってくださいみたいな感じで話いただいて、
じゃあ最初から洋食だったんです
よ。洋食だったんですけど全然忘れ去られた洋食でしたけど、
あのインタースコアの本の中では子ども編集学校のこともちょっと書かれて、
うんうん、そうですね、はい、そこはもうぜひやりたいんですけれどなかなか時間もパワーもかけれてないというところがあるので、
うん、今どういう状況なんですか。
まあ、やっぱり子ども向けに出すならこうだよねっていう世界観なり学習観なりを交わしているチームがいるのと、まあ、実際にこう学校にいろいろ授業を知っていってプログラムがこれがいいっていうものが生まれたりしているのが何パターンかあって、まあ、それをつなげて全体像として打ち出していくっていうのが、まあ一つ見栄を作るという意味ではもうそこまでは来ていると思うんですよね。でそれを今度はこう伝えていく時に塾なのか親子教室なのか学校の授業なのかっていろいろ選択肢がある中で、まあ、どうやったら事業として続けていける形にするのかっていうところがまだこれからっていうところ
ね。そこはじゃあやっぱりリアルの場なのかな、オンライン、う
ん、オンラインももちろんあると思います、うんうん、一つ一つ成功例を作ってる感じですね。
あ、なるほどなるほど、うん、そう、なんか私半年ぐらい前に、うん、なんかちょっと小耳に挟んだのは、うん、佐々木局長がね、なんか日本修学校
そうなんですよ、
あれは空耳じゃなかったんです
ね。空耳じゃないです、ちょっと今編集者の人ともやり取りしてるんですけど本当にもうお話いただいてるのはあの岩波ジュニアっていう新書シリーズの、ね、うん、あそこなんですけど、学びの編集力っていう仮タイトルがついていて、そうです、あのみんな師範代になろうっていう本です。
そのみんなっていうのは誰を、
子どもたち、
子どもたち、あーすごい、子どもたちを師範代にしていこうっていう
というか、まあ師範代をいわゆる究極の学び手というふうに考えて、
あーそうかそうか、うん、確かに師範代こそ究極の学び手ですよね、うん、これやった人しか分かんないかもしれないけど、
そうなんですよ、ね、でも何がそうなのかっていうところが総合的に学べるっていうところが一番大きい力だと思うんですけど、はいはいはい、やっぱりこうリテラシー自体が変わらなきゃいけないって、ね、まあ、校長も書かれてますけど、うん、ダイナミックリテラシーというか、うん、読みと書きがシームレスという、うん、読んだ端からこう要約してアウトプットになっていくっていうようなことをね、うん、していかないといけないっていう、まあ、時代でもあるし、
うん、
なんかね、授業やらせてもらった学校の子どもとかにインタビューするとびっくりしたことがあって、情報っていうのはこう過ぎていくもんだと思ってたと、
うん、
でもこの目次読書とかなんとかっていうのをやると情報っていうのがこうなんか全体像を持っていて、でこう積み重ねていったりできるもんなんだっていうのが分かったっていう、そういう実感値がなかったっていうんですよね、
うん、
スマホ検索で行き当たったら終わりっていうことをやってると、うん、そんなに情報に対する感覚が変わっちゃうんだっていうふうに思って、うん、それじゃやりたいことって分からないよなっていう、うん、あと逆にこう本3冊組み合わせて自分の好きだと思う3冊の組み合わせ作ってっていうと、いきなり私はここで開花するみたいな、うん、これがやりたかったことだみたいな、本3冊集めるだけなのに、
うん、
その編集プロセス手続きだけで分かるみたいなことが、うん、なんか出会えていけるっていうかね、
うん、
本当にそういう方法を伝えることの大事さっていうのは、そういう変化を見るとすごい思うんですよね、
うん、
環境っていうことかもしれないし、それはその子たちを取り巻く環境を単に流行り物のそういうもので埋めてしまうのではなくて、もう一回大人の冷静になって何を起きますかっていう、それも環境の一つっていうことかもしれないし、
うん、
で多様性に対する対応とかもそういうものの中で含まれるっていうことについてはね、そこを西学校のミッションの一つかなと思いますよね。
ネクストイシスっていう標語というかワードが出たのはいつ頃？
ですね、多分私がなんかこの全体をそういうしかないですよねっていう感じでネクストイシスって言ったんですけど、やっぱりあの いくつかアウトプットシナリオとアンダーシナリオがあって、うん、アウトプットシナリオはまあインタースコアを作ったり、うん、あとお題改編をしたり、うん、あとまあ、あのいろんな組織体がね、関門団夜編集学校の中でしっかり組織して動かしていくみたいな状態になったのが、そのネクストイシスを応募してからの方がより意図的に当事者として皆さんがこういう活動があった方がいいっていうものをやっていくというような基調にしていきたいっていうのがあって、今までは学林局がこっちに企業サイドの立場であって、皆さんがその受講者みたいな関係だったものをみんなの場所だと、コミュニティだというふうになっていきたいなというのを私は明確に意識してネクストっていう感じで言ってましたね。まあ、校長からもこれから編集学校どうしていくのかというのをこの時にちゃんと再構築しなさいということでオーダーが出て、まあ、いろんなことをいろいろ言われてたんですけど、まあ、そうしてその動きをネクストイシスと呼びましょうという感じで。
じゃあネクストイシスというワードは佐々木局長発信だったんですね。
なんかいろいろ話してたものをなんか一言で言おうよって時にはそういうふうに言ったんですけど、
あのネクストイシスっていうワードが出たことによってね、何かがポストになった感覚あります？
全部もうインヘリっていうか、あの含めて前に新しくなっていってるっていう感じのが近いんじゃないですかね。あれをやめたっていう感じはあんまりないんですよね。やっぱりこう例えば変化を大事にして経験値的なものをやめてもっと方法化しようみたいなことがなんか皆さんの中のコンセンサスになってきたな、うん、強くなってきたなと思うけれども、うん、経験による感とか、まあ、要はアブダクションですけども、うん、そういうものをこうないがしろにするってこともしないで進んでるとは思うんですよね。あの短期戦略会議の中で出てきた意見で、その型の伝統工芸化っていう話を川野さんがされたのかな、うん、要はこう型っていうのが五種を大事にもう絶対変えてはいけないもので、うん、あのこういう扱い方は間違っていて、うん、こうやって誇りをかけないにしなければいけないみたいな、そういう扱い方をしているものではないっていうようなこととかは前と変わってきたところとしてはあるかもしれないですね。あくまで生きたものとして扱って、うん、不可侵なものが全くないっていうわけじゃないんでしょうけど、
うん、
でもまあ教会を設けずっていう感じですかね、
うん、そうか、だからネクストだったんだ。ニューではないんですね。
あ、そうですね、
うん、
チェンジじゃないですね、
うんうんうんうん、ネクストっていう言葉の中にもうすでに伝承であるとか継承っていうニュアンスがもう込められてる、
うん、あ、そうかもしれないですね、
ですね、はい、ちょっと私あの関心があるのは、はい、そのやっぱ一番大きかったのは私たちの目から見ると、はい、お題改編ですよね、うん、37周年、
そうですね、一番師範としてね、そのフィードバックをいっぱい返してくださった時期ですよね。
そうなんですよ。お題改編は校長発議だったのかしら、
うん、そうですね、もうそれは変えようということで、うん、体制も組んで、うん、学長リーダーにしながらも院長とか私とか学院局のメンバー入るし、うん、あとはあの師範からも何人かの人はっていう方にお声掛けしてチームに入っていただいて、ディレクションも何回か校長から直で聞きながらこう書き換えたり並び替えたり。
佐々木局長は どんな感じに見てますか？
最初そのネクストイシス取り組むぞっていう時は、うん、やっぱりこの編集学校がどういう構造を持ってるのかっていうのをみんなを言葉にして、うん、モデル化してこう出してみせなさいっていうことが校長からのすごいオーダーがあったんですよね。まあ、それがその少し言葉を変えて言うとこう本来を将来につなぐというか、うん、そのうちのどれがもっと違う形になっていく可能性を持った編集学校の子供なのかっていう金の卵なのかっていうところを見つける作業でもあっただろうし、
うん、そうか、その先を探しながら前へ進んでいくって、うん、まさにアブダクティブアプローチというか、
そうですね、本当そうだと思いますね、うん、だから結局はその関門の目なんかがいいブーツストラップのこうタイミングになっていくんですけど、うん、編集学校の場合は、
うん、ああ、そっか、
うん、やっぱり編集学校の本来が将来になっていくっていう意味で、そのイシスモデルを横展開していくようなプロジェクトを推進するっていう向きもあれば、
うん、
さっき言ってくださったそのエディティングキャラクターが突出していくという、
うん、
これこそ編集キャラクターだっていう人が出ていくっていうものもあるだろうし、
うん、
であとはその皆さんにとってのここがこう学び合えるという場になっていくっていう、そのためのこう、まあ、多読事務であったり、
うん、
あの今はねこう通過していった後の人はこう後ろ髪引かれながらも居場所がないみたいな状況が編集学校の中にまだまだあるので、うん、まあ、それを解決していくみたいな、うん、一応3つぐらいのベクトルが関門の命の時にこういろいろ整理して出てきて、うん、でそれをまあ推進していく状況下に今あるというふうに思ってますね、
うん、3つのベクトルっておっしゃったのも、うん、もう一回
エディティングキャラクターが、うん、この突出していくという、でもう一つはイシスモデルが広がっていくとか拡張していくというか、
はい、
それから、まあ、プラットフォームとしての編集学校というか、
う あ、そっか、場っていうところに注目するのはやっぱり石室っぽいのかな。
いやすごくそうだと思います、うん、こうでお互いに編集し合いたいよねっていう関係性を保ちながら、うん、こう入れる場があるっていう、うん、だからやっぱり講座の皆さんともこう編集し合いっこしましょうよって学輪局もお互いにいる、うん、そういうことが大事だなと思ってきたら、こう今こういう状況がいろいろ変わってきて、で子どもも学校の授業行かなくても紙授業がいっぱいネットで見れるみたいな時代になって、自分がどこで行きたいかとかどこで学びたいかっていうコミュニティをこう選ぶような時代になってきてるじゃないですか。だから今まであんまりそのこういう場に入れますよっていうことはもちろん商売的には歌えない要素なんですけど、そういうことこそこうちゃんとみんなで確認し合って大事にし合って育てて次に運ぶっていうことが大事な部分じゃないかなと思いますね。だから継承っていうとこう技の継承とか、うん、まあ講座で言うとカリキュラムっていう揺るぎないものをきちんと指導力とともに継承しましょうっていうのがあるんですけど、うん、もう一つその継承しなきゃいけないものがあるっていう、
それが場っていうことなんです
ね。文化とかっていうこと、うん、でもね、この間の練習座の時に校長が、うん、文化っていうのも一人一人の中にあるくらいのもので、うん、文面っていうのはもっと早いもんなんだよっていう話をされて、うんうん、あ、またこれが編集官として面白いなと思ってですね、うんうん、編集学校を語る時にこの学校の文化みたいに言うとすごい重すぎて合わないなと思ってたんですけど、その時すごいフィットした感じはしたんですよね。なんかやっぱりあのネクストイシスの時のディレクションにもあった通り、自分たちがここを本来と思いたいっていうのをやっぱ持ち出さないとダメだなっていうのを思いますね。まあ、やっぱり立ち上げの時にあれだけハイチャージなものを松川校長が与えて、それが私たちの中でディスチャージしていく20年だったわけですよね。でそこで生まれたパターンとか言葉とかっていうものがこう型として編集学校の中に残っていって、まあ、動いていってるっていう、でそれをどういうふうにそこで何をまあ言葉として掴んだのかっていうことを私がこう持ち出し直すというか、でもそれはまあ時代も人も戦ってまたハイチャージな状況が作られていくんだと思いますね。やっぱりあの校長なり、まあ、それを受けた師範なりが皆さん投入したものがいろいろな人の中で花開いていって継承されていくっていう、まあ、その姿というふうに考えてもいいと思うんですけど、それによってこう皆さんの中に、あ、これが編集学校かなとか、これが三位一体ということかなとか、これがそうかアブダクションかみたいなものが今渡っている状況ですよね、うん、でもそれがどう花開くかは分かんないわけじゃないですか、それぞれの人の中で渡された時に、でそれを最初にハイチャージをかけた校長としてはこうみんなの中に見ていて、でそれのフィードバックでまたいろいろ学ばれてるという、面白がってらっしゃるという状況だと思うんですよね。だから大地がこうハイチャージをまたディスチャージするっていう局面をね、今日あの深谷さんが言ってくださったのにすごいそうだなと思ったんですけど、どう作っていくかっていうのは結構お題だなと思いますね。今までこう編集学校をうまく運んでいくためにこうやってきたみたいなところが私なんかあるので、まあ、そういう意味ではそのどこかでハイチャージに切り替えるような場面を作んないとダメなのかなとかちょっと思いました。
ラジオエディスト、二十歳のイシスの越方行く末を調合するシリーズイシス4ネクスト20。 20年前に編集的熱意のハイチャージを授かって誕生した編集学校は、そこに集い学ぶ私たちの中で20年かけてディスチャージしてきた。その一部始終のクロニクルを見守ってきた佐々木局長の本来を将来へとつなぐイシス語り、二十歳のイシスの貴重な貴重な歴史的証言だったと思います。佐々木局長のお茶目な横顔も垣間見れてちょっと可愛かったですよね。今回のインタビューは夕刊エディストのサイト上でもテキストとしてアーカイブいたしますので、どうぞそちらでもじっくりと読み深めていただければと思います。さて次回のラジオエディストは新年明けて1月2日の配信を予定しております。ゲストはネクストイシスを力強く牽引する学輪局輪頭吉村健樹さんです。熱くファンキーな志のメッセージ、どうぞお楽しみに。それではまたご一緒いたしましょう。お相手は深谷元香でした。どうぞ良い年をお迎えください。